Well, good evening, everybody.
Hey, 皆さん、こんばんは。
Welcome to the first part of our three-part series on the miraculous journey.
奇跡の旅、この3部がありますけど、今日まず、初日に来てくださってありがとうございます。
Now, I'm going to share one of my favorite childhood memories.
まず一番最初に、自分にとって最も、特別な幼少期の、記憶を、分かち合いたいと思います。
So it was when I was in second grade at Ikenoe 小学校。
小学校2年生、私は、Ikenoe、世田谷区の Ikenoe 小学校に在学中でした。
I had so many friends.
その時、たくさん友達がいました。
And it was so cool because I moved to the new school and I didn't know if I was going to make any friends.
私は、その学校に、移って、友達できるかどうかっていうのが不安でした。
It was so much fun because every day after school, we would go to different, people's houses and we'd bring all this junk food. And we would just eat, play Yu-Gi-Oh! Oh, it was the best.
まあ、こういう習慣がありましたけど、放課後、毎日、順番子で、友達の家に行って、たくさんのジャンクフードですね、お菓子を、食べ放題で、ゲームもやり放題でした。
This showed me how important friendships are.
その時の経験から、友達関係は大事だなってことが分かりました。
Now today's, sermon is going to be about miraculous relationships.
今日は奇跡な関係というテーマで話したいと思います。
In today's world, people are dying to have a great and miraculous relationship.
今世の中では人々は、素晴らしい関係、奇跡的な関係を、本当に必死に求めているのではないでしょうか。
Are you interested in having a miraculous relationship?
皆さんもこのような奇跡的な関係を求めてないでしょうか。
Many of us have friends, but we don't have miraculous relationships.
多くの場合私たちは、まあ、友達とか、まあ、友人はいますけど、やっぱり奇跡的な関係と呼ばれるものはなかなかないです。
Let's see what the Bible has to say about miraculous relationships. Amen.
聖書から学び、奇跡的な関係について一緒に学んでいきましょう。
Go to 1 Corinthians 13.
第一コリントの13章、第一コリントの信徒の手紙、13章、317ページを一緒に読んでいきたいと思います。
Verse 1 through 13.
コリントの信徒の手紙1、13章、1節からちょっと長いですけど13節まで、日本語で読みます。よろしいですか。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識を通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私は今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
Amen. Now for tonight's sermon, I really want to focus on verses 4 through 7.
今日この箇所の4節から7節の部分に注目したいと思います。
Now I love this passage because it talks about love.
この聖句は大好きです。聖書がはっきりと愛について教えてくださいます。
And what I realize is if you want to have a miraculous relationship, you cannot do it without love.
私が分かっていることは、奇跡的な関係は愛がなければ無理です。
Now, it's not just kind of love, sort of love. It's a love that loves deeply.
まあ、これはなんかなんとなくの愛ではなく、まあ、ある一種の愛ではなく、とても深く愛する愛のことを語っています。
It's been said that in order for humans to enjoy fulfillment or to be happy, they have to feel loved.But also in the act of loving others.
よく言われていることは、人間は健康であるためには、人を愛するだけではなくて、自分も愛されているということを感じる必要がある。
Now let me ask you today, are you loving other people right now?
今日まず皆さんに質問したいんですけど、自分自身は周りの人々を愛してますか?
Are you deeply loving other people?
皆さんは心から深く周りの人々を愛していますか?
You know, sometimes people wonder why we're not being loved.
時々人はなぜもっと愛を受けないのかっていうふうに思います。
Why don't I get more love?
もっともっとたくさん愛されたいと感じます。
Sometimes the focus is on me, me, me.
多くの場合愛を考えたときにやっぱり自分、自分、自分ばっかり考えてしまいます。
But sometimes the real reason is because you're not truly loving other people.
もしかすると自分が愛を感じられない一番の原因は自分自身が人を愛してないことにあるかもしれない。
And that is one of the saddest things.
それはとても残念なことであります。
I want to share another sad story.
まあ、あるとても悲しい話があります。
So this was in the news about 8 years ago.
これは8年ほど前に、まあ、ニュースで、こういう、まあ、記事がありました。
And the title is German man found after 7 years dead in bed.
ドイツで、7年間、死亡した後に、ある男性が遺体として発見されたと。
So it says a decomposed corpse of a German man was found alone in his bed after nearly 7 years, police in the western city of Essen said.
ドイツの、まあ、西側のエッセンという都市に、警察によると、ある男性が、死んだ後、まあ、ドイツの男性が何年、7年後に、腐乱した形で遺体として発見しました。
The man's apartment was in a building with offices and apartments, many of which are now empty.
その男性のアパートはあるビルにあって、そこにはたくさんの、まあ、事務所もあり、アパートもある。でも実は多くの、そこの事務所もアパートも今は人が住んでいない、あの空き地です。
And this is the saddest thing. It says no one missed him. No missing person report was ever filed.
まあ、これが最も悲しいことですけど、警察によると、その亡くなった方は、誰にも、気づかれなかった、全く捜索願いを出す人すらいなかったです。
The man was literally dead for seven years.
この男性は誰も気がつかないままで7年間死亡していました。
They said he died around Christmas time, so he had the Christmas tree for 7 years straight, but no one noticed.
彼が亡くなった時期はおそらくクリスマス、12月のクリスマスの時期だったので、マンションにはクリスマスツリーが飾ってあったんですけど、7年間そのままずっとその状態でいました。
Now I hope that none of our lives end up like this man.
私はこの男性のような姿を見たときに、誰にもこのような経験をしてもらいたくない。
But this is what happens when there's no love in your life.
もし皆さんの人生の中に愛がなければ、このような寂しいことが起こり得るでしょう。
Now, let me again ask you, are you loving people deeply?
今日もう一度皆様に質問したいと思いますけど、皆さんは心から今人を愛してますか?
If not, no worries. If you don't know how, it's totally okay. Let me describe to you what a miraculous relationship looks like.
今の質問に対して、愛してない、できてないと思ったとしても大丈夫です。人の愛し方をなかなかわからないと思っても大丈夫です。これから、奇跡的な関係はどういうものかということを 皆様に分かち合いたいと思います。
So of June 28, 2013 was the first time I moved back to Japan for my first year.
2013年の6月28日、小さい頃日本にいましたけど、大人になってアメリカに帰ってきた日でした。
And Yudai came and picked me up at the airport.
その時に竹本牧師が私を空港まで迎えに来てくれました。
And there was someone in the back seat.
そこで車にあるもう一人がいました。
And Yudai said, hey, this is going to be your best friend.
そして竹本牧師がそこに座っている男性に対して、この人があなたのベストフレンドになるよと私に言いました。
And I looked back.
後ろ見たら、
And it was Araiko.
そこには荒井孝さんが座っていました。
This is truly miraculous.
これは本当に僕にとっては奇跡的な関係です。
When me and Ko first met, I didn't speak any Japanese.
初めて会った時に私はもう全然日本語ができなくて。
And Ko could barely speak any English.
Ko の英語は本当にもうこれポチしか喋れなかった。
We did a lot of charades.
一緒に、まあ、なんとかコミュニケーション、ジェスチャーで行いました。
And we tried our best.
もうなんとか通じ合うようにお互い努力しました。
But it was a friendship that was born for a lifetime.
ですけど、もう一生続くような、実は特別な関係がそこで誕生しました。
If you look at the slide, it's a various of pictures of various adventures that we have been on.
これは、私とコウが、一緒に、まあ、冒険した、様々な写真がここに写っています。
In the top left, we're riding an elephant in Thailand.
上の左の写真は、タイで、二人で象乗っています。
In the bottom left, that's right before we're going 13 hours on a bike, biking 120 miles.
左の下は、二人で、120マイルだから多分160、70キロを12時間かけて、自転車で旅をする直前でした。
In the top right is this major road trip that we did.
そして上の右は2人で、まあ、長時間車で運転した旅の最中です。
And the bottom right is us in Thailand getting the little fish that eat the dry skin off your feet.
It was 右の下は、タイにいたんですけど、これは、ですね、魚の、わかりますか？あの魚が、足の、あの皮膚を食べてくれるっていう、そういうエステです。
Yeah, you can tell by our expressions that we're really surprised.
まあ、その、顔を見るとわかるんですけど、小魚に、自分の足をつままれて非常にびっくりしている最中です。
But we've done countless other things.
この他にもたくさんの、いろんな楽しい、まあ、本当にまあ、クレイジーなこともやりました。
We've climbed and almost died on Mount Fuji.
一緒に富士山登って、その時は、もう命を落とすところになりました。
We've appeared on NHK together.
一緒に、NHK の番組に、出たこともあります。
We rode on skateboards and bikes to Mount Fuji that took 25 hours.
25時間かけて、スケボーと自転車で、富士山まで行きました。
So we've done a lot of crazy things.
まあ、2人で本当にたくさん、バカなことをやってきました。
So please stay tuned for the next adventure.
これからまた、2人で、岸じゃないことをこれから考えています。
But I think a lot of those things, they make a great relationship.
まあ、そういう楽しいことをやると、まあ、いい関係がそこに生まれます。
But what makes a miraculous relationship is one which we love each other.
でもそのいい関係とやっぱ奇跡的な関係の違いは、奇跡的な関係には深い愛がそこの真ん中にあります。
We've fought, we've disagreed, you know, we've bumped heads.
特には、衝突し、ぶつかり合い、口論もしちゃいました。
But at the end of the day, we decide to love each other.
でも何があろうとも最終的には愛し合おうと必ず決心をする関係です。
I am a believer that the only thing that can break through me and Ko, different nationalities, different upbringing, the only thing is love.
私とコウさんは全く違う国籍、違う生い立ち、もう全然違う2人なんですけど、この2人を結んでるものはただ愛です。
And I share this because this is a miraculous relationship.
私にとってこれは奇跡的な関係です。
Thanks, Ko. Now let's focus on verse 7.
7節をもう一回見ましょう。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
Now, to be honest, I believe many of us want this kind of relationship.
この聖句を読んだ時にすごく憧れて、このような関係を欲しいと皆さんも思います、ね。
A relationship that is built on memories, fun, and excitement.
本当に楽しむ、いろんないい思い出がある、そういう関係を皆さんが欲しいですね。
But for some of us, it's really hard to love.
でもある人にとっては人を愛することが難しいことがあります。
Due to our background, upbringing, school, whatever it might be, it prohibits us from fully loving other people.
もしかしたら辛い過去の経験や自分の生い立ち、家庭環境、学校環境、そのことからなかなか人を愛せないっていうふうに思う人もいるでしょう。
We look at others and see, oh, that's a great friendship, but that can never happen to me.
周りの人々を見てすごい憧れる友達関係だと思いながら、ああでも自分には無理だなっていうふうに思う時もあるでしょう。
But I'm here today to tell you that there is hope.
私が言いたいことは、どんな過去があっても、どういう状況があっても必ず希望があります。
In verse 7, it's so powerful because it talks about how love is so powerful and durable.
でこの7節を読んだ時に、どれほどこの、真実の深い愛は力強い。良いものであるかということを教えてくださいます。
Love has the power to break through any tough relationship.
どんなに難しい状況や関係をも打破するような力を愛があります。
It has the power to break through relationship and make just not an avoidable relationship, but make it into a miraculous relationship.
実は愛が力強くて、なんかもう避けたいような関係でも、実は最終的に奇跡的な関係に変身することができます。
Now, why do I say this?
私はなぜそういうことを言えるか。
Because I have experienced it firsthand.
私は自らこのような経験をしました。
So this is my brother David.
これは私の兄のデイビッドです。
So David is 2 years older than me, so he's 23 now.
私より2歳年上なので現在23歳です。
And I've been deeply influenced by my brother.
いろんな意味で子供の頃から兄に影響を受けてきました。
And so, growing up, we were such great friends.
子供の時、本当に仲良しの友達でした。
But when we entered high school, things got really rough.
しかし高校生になった時に、関係が難しくなりました。
There's a disconnect.
二人がなんかその繋がらなくなってしまって。
And we just weren't friends anymore.
高校生の時にはもう友達じゃなくなる状態でありました。
That's really hard, as a brother to not have an older brother relationship.
お兄さんがいながらそのお兄さんが友達だと思えないっていうのは非常に辛く感じました。時間が流れていく中でしょうがないと思って、ただそれをなんか我慢して抑えるようにしてしまいました。
And I thought for a long time that there is nothing that I would be able to do to get that relationship back.
長い間もうこの関係に対して諦めて、もうこの関係の修復は無理だと思った時期もありました。
But through the help of this church and from Takeshi and Yudai and Co, they helped me to be able to process this in a right way.
この教会の皆さん、竹本牧師、コウさん、いろんな人を通して助けによって、兄との関係に対して正しく向き合うことを教えてもらいました。
I think, for so long I kind of pressed it down that when I finally got with Takeshi and I just acknowledged the factThat I was hurt.
私はずっとこの兄との関係の難しさ、自分の傷ついた思いをただただ心の中にしまい込んでいました。ある時に、山崎と話して自分が本当に傷ついてるんだっていうことを、心を開いて認めることができました。
And when I had that realization, I just cried.
本当は自分は辛くて傷ついてるんだっていうことを直面できた時にはもうただただ涙が溢れました。
Because I think it was a realization that our friendship wasn't working. where I wanted it to be.
その時に本当は友達でいたかったんだけど仲良くなかったということを直面しました。
So after a lot of time, a lot of prayer, a lot of perseverance, we finally had a reconciliation talk with my brother.
たくさんの祈りがあり、たくさんの助けがあり、時間が経過する中でようやく兄と和解する話し合いが行われました。
And it was so hard to have that talk.
まあその、和解トークは非常に辛かったです。
Because we were able to really talk on the same level, and I expressed my hurt to him.
私はその時に、自分がどのように傷ついていたということを兄に伝えました。
But what was so incredible is that we're both crying.
ですごかったのは、二人とも涙を流しながら語り合いました。
For a long time, I cry a lot. So for a long time, my brother would look down on me if I cried.
私はもともと結構涙もろいので、私が泣くたんびにいつも泣き虫だと、バカにされた記憶があります。
But to be able to see my brother on the other side crying as well really opened up my heart.
でこの和解トークの時には私が涙を流すだけじゃなくて実は私の兄も涙を流しながら私に語ってくださいました。
And in that talk, I was able to forgive him.
その分かち合いを通して私は兄を許すことができました。
And that was truly miraculous.
それは僕にとっては奇跡でした。
What's even cooler than everything?
そしてそれよりもはるかに素晴らしいことは
is that this upcoming semester when I go back home, me and my brother are going to be sharing the same room.
本当にまあこの素晴らしい和解した関係は続いていて、この夏休みが終わって9月からアメリカに戻ったら私と兄は再びルームメイトになります。
And I am a true believer that without love and without the help of other peopleThis would never happen in a million years.
私は信じているのは愛がなければそして多くの人々の助けがなければもう何億年経ってもこの世の和解はありえなかったと信じています。
How about you?
皆さんはの関係はいかがですか?
What are some relationships that you feel hurt that you wish to be miraculous?
もしかすると皆様も、本当は奇跡的な関係であってほしいけどちょっと傷ついて難しいっていうものはないでしょうか?
It definitely does not happen overnight. It takes time, energy, but it is so well worth it.
難しい関係は決して一晩で全てが変わるわけではないです。努力も必要だし、時間もかかります。
So how does this work?
どのようにその奇跡っていうのが起こるでしょうか?
How do you have a miraculous relationship?
どのように奇跡的な関係っていうものを経験し作れますか?
Let's turn over to 1 John chapter 4.
ヨハネの手紙1ですね。第一ヨハネの手紙、新約聖書の終わりの4章を、一緒に読みたいと思います。第一ヨハネの新約聖書の445ページです。
We're going to be reading chapter 4, verse 7 through 8.
ヨハネの手紙1、4章の7節から8節を読みます。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。
The reason and the only way we're able to have miraculous relationships is because God loves us and God is love.
奇跡的な関係があり得るのは神様が愛であり、そして神様が私たちを愛してくださっているからです。
And God's love has a way of miraculously changing us.
神様の愛っていうのは奇跡的に私たちを変える力があります。
And just like me and my brother,
私と兄の関係においても
God miraculously changed me. He then miraculously changed my brother. And therefore we had a miraculously big breakthrough.
神様は奇跡的にまず私を変え、奇跡的に兄を変え、その結果二人に奇跡的な和解を経験することができました。
I'm so thankful to God. into the church, for to be able to have miraculous relationships with not just people that I'm able to get along with, but also people that is very hard to get along with.
もともと仲良かった人と奇跡的な関係を持てるだけではなくて、実はもともと非常に難しい人の関係においても奇跡的な関係を持てることに関して神様にもこの教会にも聖書にも心から感謝しています。
And I believe only through the church and because of God's love are meaningful, fulfilling relationships achieved.
神様の愛をまず知って、そして教会の中で神様の愛を実践することによって本当に意味深い奇跡的な関係を私たちは知ることができると思います。
If you're interested in having this kind of relationship,
皆様はこのような関係を持ちたいと思いますか？
Please talk to the person who brought you today.
ぜひそう思うならば、一緒に連れてきてくれたクリスチャンの友達に相談してみてください。
And ask them, what else is in the Bible that can help me?
聖書の中で他にどういうところから私は学んで奇跡的な関係を持てるんですかということを尋ねてみてください。
Because the God in the Bible can change your life.
聖書にいる神様はあなたを愛してあなたを奇跡的に変えることができます。
I'm so grateful that you guys came today and please come back next week as we continue to talk about the miraculous journey.
今日特に訪問してくださった皆様が今日来てくださって本当に感謝しています。ぜひ続けて奇跡のテーマで来週も話し合いますので、必ず来週もまた教会に訪れてください。
And I believe today is the start of your miraculous journey.
私は信じていることは、今日こそ皆様の奇跡の旅が始まりました。
Amen. Thank you so much.
ありがとうございました。